君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
最近高性能高機能なものが手頃な価格で手に入るようになりました。マシン的な機能が一つのチップになって一度にたくさん作れるようになったのも大きな理由です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんなマイクロシステムのテクノロジーを使って高機能で手軽なバイオセンサーを作る研究、義歌大エレクトロニクス先端融合研究所アイリスにお邪魔して、電気電子情報工学系丸山聡先生に聞きます。
アイリス、なかなか我々が立ち入ることはない厳重なこう警戒の中の建物って感じなんですけれども、
はい、
1階の部屋に入ってきたらまるでなんかあの白いガチャガチャの機械みたいなのが3つ並んでてすごく可愛いんですが、
はい、
これ何の機械なんですか？
これはですね、産総研との共同研究で、うん、ちょっと お借りしている、ミニマル装置というものでして。
ミニマル装置、
はい、
名前もやっぱり可愛いんですね。
そうですね、はい、
産総研っていうのはたまに聞くんですけれども、はい、何なんですか？
茨城県のつくば市にある国の研究機関です。今現在共同で、はい、研究をしているところでして、まあ、私たちの立場的にはこの、まあ、産総研さんの方で、まあ、開発した、まあ、ミニマル装置をですね、まあ、本学に、まあ、その装置を持ってきまして、うん、この装置を使って、まあ、新しい、まあ、センサーですとか少量多品種な、まあ、センサーを、まあ、作っていこうかなと、計画しているところです。
まあ、見た目本当に我々が300円とか入れて出すガチャガチャの機械にそっくりなんですが、横にはコスモスとは書いてなくて、はい、ミニマルって書いてあって、カプセルが入っているようなところが液晶画面になってましてね、
はい、
ミニマルデベロッパーって1台には書いてありまして、もう1台にはマスクアライナー、はい、でもう一つが
コーターです、ね、
コーター、はい、これ、はい、何を作る機械なんですか？
これはもうLSI ですとか、うん、あとはまあ MEMS を、まあ、MEMS という、まあ、マイクロ機械素子ですね、まあ、それを作るためのまあ機械にはなっております。
LSI っていうのは僕らは昔ゲームやるときはこういう集積回路が大事なんだよって言って指先にも乗るんだよって習いましたけれども、はい、MEMS っていうのはそれの仲間なんですか？
そうですね、はい、LSI の、 半導体加工技術を用いまして、うん、まあ、シリコンエハー上にですね、まあ、マイクロ構造の、まあ、機械的素子のことを、まあ、指しまして、うん、まあ、一般的に言われるのはですね、まあ、静電アクチュエーターっていうものがありまして、うん、電圧を加えると電荷が発生して、まあ、静電引力で上に動いたり横に動いたりする構造のことを言います。
LSI に見た目は似てますけれども、はい、電気を流すと LSI は動かないですもんね、
はい、そうですね LSI は動かないですね。
動くやつを MEMS っていうんですか？
はい、マイクロオーダーの動くものを、まあ、今の段階では、まあ、MEMS と言われております。
パッと見 LSI みたいなんですけれども、電気を流すとそれが右から左にへって動く。
そうですね、はい、顕微鏡とか、まあ、場合によっては目視でもその動きが見えると、はい、
動くと何がいいんですか？
そうですね、まあ、我々の身近の中で応用されているものとしましては、
うん、
光通信の、光減衰機っていうものがありまして、うん、まあ、光を次の段へ、まあ、送信するときに使われているものなんですけども、まあ、そこにまあ反射としてまあミラーが使われていたり、
うん、
あとはプロジェクターのところにもまあミラーが使われていたりします。あとはまあ加速度センサーとかも有名ですね。
そういったところで MEMS が使われていて、電気が流れるとピュッと動いて働いてると、はい、いうことなんですね、
はい、
動く LSI が この機械を使って作れる。
そうですね、はい、この機械を使って、まあ、LSI と、まあ、MEMS の両方を、まあ、作れるんではないかと考えて、うん、まあ、この装置を取り入れて、うん、今現在、まあ、試作ですとか、まあ、研究をしているところです。
豊橋の技術科学大学も別の建物になりますけれども LSI 工場っていうのがあって、
はい、
僕もあの見学させていただいたことがあるんですが、
はい、
もう少しなんかでっかくて、
はい、
いかにも業務用っていうゴツゴツした機械が、LSI をそれこそウェハーっていうものに焼いてたかと思うんですけれども、
はい、
これは非常にスタイリッシュで可愛くて、
はい、
これはやっぱり最新型だからここまで可愛くなったってことなんですか？
まあ、最新型っていうのはまあまあそうなんですけども、まあ、そうですね、最初のコンセプトとしては、うん、あのクリーンルームではないところで、
うん、
まあ、LSI とかができるというコンセプトのもと、まあ、このサイズになったというところです。
そうですよ、はい、だって僕 LSI 工場技科大の建物入るときってなんか給食当番みたいな格好をして、
はい、
でエアシャワーも浴びて、
はい、
で入った覚えがあるんですけれども、
はい、
今日普通の格好で普通に来て、
はい、
先生と喋ってますけどね。
そうですね、まあ、クリーンルームの代わりとなっているのがですね、うん、まあ、この装置の中なんですけども、
はい、
その
機密性が高い、
あ、機密性が高いっていうのと、うん、まあ、もう一つ、まあ、ウェハーをですね、まあ、専用の、まあ、入れ物、まあ、シャトルというんですけども、
はい、
まあ、あそ赤いやつですね、
あ、
赤い小さいものを入れ、
うん、
の中にウェハーを入れて、まあ、セットすると、まあ、そのまま機密性の高いところに行って、まあ、中でプロセス、まあ、作業が始まるという、うん、構造になっております。
あの僕らの知ってるものでいうとむき出しの CD とか DVD よりも MD とか MO みたいに、はい、ケースに入ってた方が安全みたいな、
そう、それに近いと思いますね、はい
はい、まあ、もちろんもっと機密性高いんでしょうけれども、あ、そういう形でこれは作れるんですね。
はい、
はあ、じゃあ今なんかあのアイリスの厳重な警戒の建物の中にいますけれども、なったったら丸山先生の部屋でも、
あ、そうですね、
置けば作れちゃうっていう、
はい、
すごいですね。この機械っていつ入ったんですか、技科大？
この機械はですね、今年の、まあ、2016年の7月の中旬頃に、この装置が、本学に入りました。
で今3台あるんですけれども、
はい、
3台それぞれ役割が違うんですか？
あ、役割は、はい、全く違うものです。
見た目一緒ですけどね。
あ、見た目は一緒なんですけど、
うん、
中に入っているプログラムですとか、うん、中に入っている、まあ、機械的な構造、まあ、構成で、まあ、うん、それぞれ役割が異なっております。
へえ、ですから、まあ、デベロッパーとかマスクアライナーとか、
はい、
コーターとか、
はい、
いろいろ表示が出ているわけなんですけれどもね、この3つで、そのメム数はできるわけですか？
この3つではちょっと足りないところもありますので、うん、まあ、その足りない部分はですね、まあ、もともと本学にあるクリーンルームの装置を使って、まあ、お互いに補ってあげて、まあ、1つのものを作るという、計画で、進んでおります。
で丸山先生はこういったマシーン、これ丸山先生が作ったわけじゃないですもんね。
ではないです、これは三層研さんが、はい
はい、
作ったものですね、はい、
うん、これを手に入れて丸山先生の腕が鳴るぜと。
そうですね、腕が鳴るぜと、はい、
これ何をするんですか丸山先生は？
そうですね、これを使ってですね、まあ、センサー、まあ、特にですね、私がまあ所属しているグループはあのバイオセンサーとかをしておりますので、そのバイオセンサー、うん、まあ、特に病気由来のタンパク質、
うん、
まあ、バイオマーカーというんですけども、まあ、それを検出するための、まあ、バイオセンサーを作成していこうかなと、うん、まあ、考えているところです。
病気由来のタンパク質っていうとがんとか？
あ、そうですね、がんとか腫瘍とかですね、うん、はい、
そういったものを発見する。
はい、
まあ、今でもねがんの早期発見っていうのは病院でも言われますけれども、
はい、
それをさらに手軽にできるとかそういうことなんですか？
そうですね、手軽に安価 でなおかつ、まあ、まあ、医療機関ですとか、まあ、自宅で
診断できるような
、はい、
あ、それ MEMS でできる、
まあ、MEMS と、まあ、LSI を組み合わせた、まあ、集積化 MEMS の技術を使って、まあ、あの一つチップが、まあ、すごく小さくなりますので、まあ、考えとしては、まあ、将来的には、まあ、血液の、まあ、一滴をですね、
うん、
まあ、その、まあ、センサーに当ててあげて、まあ、スマートフォンとかにその結果が出るようなことになっていけば、もう医療分野にはかなりの貢献が期待できるのではないかと考えております。
じゃあ なんだろう、僕らのイメージではデジタル体温計みたいなのにポタッと一滴血を垂らしてやると、はい、ピピピピってこうセンサーが働いて、はい、スマホにデータが送られるみたいな。
そうですね、イメージ的には、はい、最終的なところはそこかなと、うん、考えてはおります。
それにはメムスが働くわけなんですね。
それそうですね、メムスも働きますね、はい。
そのメムスの部分を丸山先生は研究してるってことですか。
もともとメムスの研究室に、学生の時は所属していたんですけども、それプラス、電子回路、集積回路も行ってきまして、その2つが組み合わさることによってもっと、別の仕事ですとか高機能化、高速化などが期待できますので、その2つをうまく組み合わせれば、できるのではないかと考えているので、MEMS と LSI の両方を、私は、やっていこうかと、考えているところです。
もう始めてるんですか。
もう始めております。はい、
具体的にはどんなものを作ってるんですか。
具体的にはですね、その先ほども、申しました、タンパク質の検出、バイオマーカーの検出センサーなんですけども、所属している研究のグループで、最初のコンセプト的なものはできてるんですけども、そこの、ファブリペロセンサーっていうんですけども、フォトダイオードの上に、有機白膜、パリレンシーというものがあるんですけども、生体に優しい、体に優しいものでして、その膜を張りまして、その上に光を当てます。そうすると、片方をタンパク質が、吸着するような、処理を、施しますと、光を当てるとですね、光のスペクトル、強度が、変わるんですね。でその変わることによって、何がついたかっていうのを、見るんですけども、それだけではちょっと、実用化するためにはちょっと、ユーザー側に負担がかかってしまうので、何が出たかがよくわからないっていう風になってしまうので、それにですね、MEMS となる、先ほどの有機白膜の部分と、フォトダイオード、そして、電子回路、その3つをですね、私の方で、作って、1つのものにしていくと。
チップ1個にまとめちゃう。
そうですね、チップ1個にまとめてしまって、そうすることによって、すごく小さく、1つに集積するってことは、その分だけ、面積が詰まりますので、小さくできると、そうすると、大量生産すると、安くなって、なおかつ、今後の、課題もあるんですけども、その課題が、精度を上げていくと、精度が上がれば安くて、高機能で、手軽に、マーカーが検出できるような、センサーができるというのを、今現在作っているところです。
バイオセンサーなんですけれども、大きいもので作ろうと思ってそれを回路を組み合わせてってやってるとお値段が高くなる。
お値段も高くなりますし、そうですね、一つ単価の、面積も、使わないところも考えるとちょっともったいないっていうのと、値段も高くなるっていうのがありますね。というのも、半導体加工技術ですので、大量生産ができるっていうのが一つの、特徴ですので、それに沿うような形にすると、やはり一つにまとめてあげた方が大量にできて、その結果、安くなるという、結果が得られると、になりますね。
僕らのイメージでちっちゃいものっていうと、今も録音に使ってますけれども、SD カードとか、そういうメモリー系ってなんかどんどん安くなっていくじゃないですか、そんな感じでこういうメムスもたくさん作られると安くなっていくっていう感じでいいんですか。
そうですね、それと、同じですね。
今それをまとめたなんか図がでっかく出てるんですけれども、そのメムスのチップ1枚、これチラシで見るとでっかいんですけれども、本当はとってもちっちゃいんですよね。
そうですね、これだとですね、だいたい5ミリ角ぐらいでしょうか。
正方形なんですけれども、5ミリ角ぐら
いですね、
の、なんかあの、平安京を上から見たみたいなそんな図になってるんですけれども、これ全体で一つのセンサーなんですか。
実はですね、これ、4つ並んでまして。
並んでますよ、4本同じ団地があります。
これで一つですね、この一本一本が
一列が一つセンサーなんですね。
っていうと考えますと、全体的な大きさだと、0.5 ミリかけの、
4ミリぐらい、
4ミリぐらいでしょうか。
ね、 非常に小さなものなんですが、4つあるっていうのは精度を上げるため、
精度を上げるためと言いますか、まあ、ぶどまりという、まあ、1つだけだと、うん、あの動かなかった時のため の、
なるほど、
処置でして、まあ、うん、ちょっと研究ではいろいろ作って、
うんうん、
まあ、どれか1つ動けば、はい、動けばまあデータが取れますんで、まあ、その対策ですね。
でこれ、回路とその実際そのフィルムがついている部分ができているわけですね、
はい、
フィルムがついている部分が上の方にですね、なんかあの太鼓の丸い膜みたいな部分がありますけれども、
はい、
あれがその膜なんですか。
あ、そうですね、これが膜で、なおかつこの下にフォトダイオード、光を検出する素子があります、
うん、あ、上から光を当ててやって、はい、その膜の変化を見るっていうお話でしたもんね、
はい、
で、ある種のタンパク質、まあ、がんになるとできるようなタンパク質がひっつけば反応するということですね、
はい、
そういう膜があるっていうのはもう前から分かってた。
あ、前から、はい、分かっておりました、はい、
でそれをですね、ただ膜張ってるだけじゃなくて、その断面図があるんですけれども、下に空間が作ってあって、その下にそのフォトダイオード、光を感知する回路というのが作ってあるので、はい、こう横から断面図にすると、一番下にフォトダイオードがあって、空間の部分があって、上に膜があってって、非常に多層構造になってる、
はい、
これがそのすごくちっちゃい。
すごく、そうですね、ちっちゃく、はい、
この穴はどうですか、空間としてはどんな大きさの穴。
大きさはですね、10のマイナス3乗ミリ
の1000分の1ミリ、
1000分の1ミリぐらいですね、
の空間が、
はい、空間が
作ってあるんですけれども、はい、これ人間が作るんですね。
人間が、はい、作りますね、はい、
もちろんハンダ付けではできませんの で、
そうです、ね、はい、
これはあの LSI と同じように印刷技術っていうことになるんですか。
そうですね、はい、LSI と同じ、まあ、技術を使っております。
まあ、もちろん穴を印刷で開けるっていうのはよくわからないので、周りのもっこりを作ってやるっていうことなんですか。土手を作ってやるって言いますか。
まずですね、まあ、下地を作ってあげまして、
はい、
膜をつけてあげて、
うん、
その膜にはですね、まあ、穴が開くような、まあ、パターニングっていうんですけども、まあ、パターニングをしてあげて、
うん、
まあ、その穴を通してこの、まあ、エアギャップっていうんですけども、
はい、
まあ、このギャップを形成してあげると、まあ、空間を作ってあげるという、手法になります。あ、
空間後からボスボスっと開けてやる、
はい、
お、レーザー光線かなんか使う。
いや、これはですねガスを使います。専用のガスを
ピシュッて当ててやる。
そうですね、イメージ的にはプシュッと当ててあげて。
で、1000分の1ミリ幅の穴が開くんですか。
あ、開きますね、はい。
失敗もしますよね。
あ、失敗も、もちろんそうですね、そのエッチングって言うんですけども、うん、まあ、エッチング時間をあの少し間違えると、まあ、失敗はします。
あ、
は
い、エッチングで、
はい、
穴開けたいところだけ溶かす感じなんですか。
はい、
でそこにふって空気を。
あ、そのエッチングがエッチングガスといって、うん、まあ、ガスでエッチングをしていくっていう手法です。
ああ、なるほど、
はい、
そういうことなんですね、
はい、
エアコンプレッサーでシュッシュッって上げていくんじゃなくて、
はい、
そうやって作っていって、最後にその、 あの反応する膜をのしてやる、
はい、
そののしてやるのもなんかピンセットではのせられませんね。
のせられないですね。
どうやってのせるんですか。
あ、これはもうあのその定着っていうものを使いまして、
うん、
その膜となるものがですね、まあ、ちょっと固体なので、はい、そこに熱を与えて、その熱をですね与えて、まあ、溶けるので、それを溶けたものを、まあ、一面に塗るという、まあ、装置がありまして、まあ、それを用いて作ります、
は
い、
とこれをメムスが出来上がるわけですね。
はい、
もうあの実験的にでしょうけれども、完成品はいくつかできてて。
そうですね、今の段階、はい、試作チップはできておりまして、
うん、
あとはその特性というか、まあ、性能を、
はい、
まあ、これから見ていこうかと考えているところ。
まだタンパク質は当ててないんですか。
当てているものはあるんですけども、うん、あの回路と一緒になったものではなくて、うん、フォトダイオードプラスその膜がついているものに関しては、うん、今段階でやっております。
反応はあるんですか。
そうですね、反応はあるんですけども、いろいろと、まあ、条件を振ってみているところですので、まあ、どれが最適かっていうところを今探っているところです、
うん、もう あんまりいい数字出なかったなと思ったら、またさっきの機械でポンポンと作って。
そうですね、はい、今のところですね、実は試作もしている あるのは実はクリーンルームで作ったものなんですけども、うん、まあ、それをですね、まあ、そこで最適化できたと至ったら先ほどの、うん、ミニマル装置を使って、まあ、作っていこうかなと、考えているところ
で、今そういう段階ということなんですね。
はい、そうですね、もう今土台を固めているところです。
先生はこの豊橋技術科学大学にはいつ頃いらっしゃったんですか？
とですね、私は今年2016年の4月にこちらに着任しました。
まだ今年の春いらっしゃって、
はいはい、
あ、じゃあこのミニマルと同じぐらいにそうですね、いらっしゃったわけなんですね。
はい、
あ、じゃあまだここでやっと落ち着いて研究が始まったぐらいのタイミングで。
はい、まさにその通りですね。はい、
じゃあこれから楽しみですね。
あ、そうですね、はい、これから楽しみです。
僕もがんは怖いので、はい、一刻も早くこれ作っていただいて、
はい、
またその辺の、あの電気屋さんで早くその、 あの機械が売られることを待ってます。
あ、はい、わかりました。私も頑張ります。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました丸山先生の業界用語は
集積化メムス。集積化メムスとは、半導体微細加工技術を用いて、まあ、シリコンウェハー上に、まあ、マイクロ構造の、まあ、機械素子と、まあ、電子回路などを、集積化したもので、複合機能を、実現した技術です。この研究分野はですね、まあ、学術研究と、まあ、産業、展開が、まあ、最も期待されているものでして、まあ、その例と しましては、まあ、身の回りのものとしては、まあ、加速度センサー、まあ、これは、まあ、ゲームのコントローラーとかに使われております。またですね、まあ、ジャイロスコープ、シリコンマイクなどがありまして、まあ、今後は、まあ、光、まあ、通信、まあ、光減衰機の中に、まあ、入ってるんですけども、まあ、ミラー部分ですとかに使われておりまして、まあ、その他にですね、まあ、バイオセンサー、まあ、分析など、まあ、そちらの、まあ、センサーにも、期待されています。でその他に、まあ、携帯電話用電源などへの、まあ、応用も期待されている、ものです。
今年の夏、技科大オープンキャンパスに行った人は、今技科大に行ったら景色の変わりようにびっくりするかもしれません。B 棟の建物と図書館の間のメインストリートが今白い幕で覆われて、ほとんど通れない状況になっています。技科大、今年開学40周年ということで、いろんなプロジェクトが行われていますけれども、図書館の大改築もその一つです。もともと技科大には独立した大きい建物の図書館がありましたけれども、外側の壁だけ残して中くり抜いて、今大工事をやっています。今年度中には完成して、現代的な静かなスペースと賑やかなスペースとのメリハリが効いた居心地のいい図書館になるということです。で、さらに図書館の前のメインストリートの部分も掘り起こして大工事やっています。前は池とかありましたけれども、今や面影すらありません。なんか不思議な段差とかもありましたけれども、今完全にフラットです。技科大生の皆さんにはしばらく不便となりますけれども、春が楽しみじゃないですか。技科大40周年で図書館が新しくなります。 天白
ギカ大。
僕らの周りは液晶がいっぱいっていうとテレビの画面とかスマホの画面しか思い浮かばないあなた、次週11月5日の天白の城では世の中にはいろんな液晶があることを知っていただきます。例えばコガネムシは液晶を身にまとっているからあの色だったり、液晶科学の先生荒川祐樹先生を訪ねます。お楽しみに。